聖がたい感謝します。皆さん1週間毎日感謝しましたか？はい、感謝することも多かったですし、もしかしたら感謝できなかったかもしれません。でも大丈夫です。神様がまた皆さんをこの礼拝の場所に導かれて、本当に癒しを受ける時間であり、力を受ける時間であり、使命を回復する時間なので、今日も一日感謝を持って神様に礼拝捧げたいと思います。今日タイトルが神様が私を呼ばれたです。隣の方と挨拶しましょう。神様はあなたを呼ばれました。信じますか？そうですよね。実際に神様は私たちを呼ばれました。それがどういう意味なのかを今日ちょっと簡単に皆さんに説明したいと思います。神様が私を呼ばれたということを私たちは天命だと言います。天命というのは皆さんが思うに何か大きなことだと思うかもしれません。でも全然違います。天命というのは簡単に神様が皆さんに望んでおられること、神様が皆さんに願っていること、皆さんを呼ばれた根本的な理由とも呼んでもいいです。神様の天命が皆さんが本当に幸せであることを神様は願っています。それ以上それ以下でもないです。神様が皆さん一人一人呼ばれた理由は、皆さんが神様が共にいるその幸せを味わうこと、その幸せを回復することです。もともと神様は創世記1章27節見てみますと、人間を幸せな存在として創造されました。その証拠として人間だけが神様の形によって創造されました。神様ご自身が2章7節に自ら自分の命、自分の魂、自分の霊を私たちの中に吹き込んでくださいました。ですから私たちは神様の霊が宿った幸せな存在として、神様が私といつも共にいる存在として創造されました。で、2章17節から18節には、私たちと永遠に一緒にいたくて契約をくださいました、ね、それが、善と悪を知る木の実を食べてはならないという御言葉ですよね。これは私たちと共にいたいから、この御言葉を信じて守って、そうすれば他のすべての祝福私があなたに与えるよ、ですよね。ということは、人間そのもの存在は神様が創造された形作られた神様が共にいる存在であり、神様が祝福されたすべてのものを持って味わって幸せに生きる存在として創造されました。だから創世記1章の最後を見てみますと、人間を創造された後に神様はこのように言います。とても素晴らしい。それは皆さんを見てとても素晴らしいとも言いましたけど、すべてを見て、神様が人間のために創造されたすべての祝福と、人間そのものに与えたエデンの祝福と、人間そのものの価値を見て、素晴らしいと言いました。神様はこの神様の形を皆さんに与えられて、これを皆さんが味わって生きることを願っておられます。これが神様の天命です。じゃあなぜ私たちに不幸がありますか？なぜ皆さんの生活の中に問題があって、心配があって、悩んで葛藤しますか？なぜ思いもよらない事件や問題や皆さんに苦しみがきますか？それが聖書には創世記3章に書いてあります。創世記3章にどんな事件が起きたかっていうと、この神様の形、この幸せを自ら罪を犯して離れる選択をしました。誰がですか？最初の人間アダムとエバがその選択をしました。どんな選択ですか？神様の形より、神様が共にいるより、私自身で十分、私が幸せであれば十分、神様が私と共にいるときに神様も幸せです。でも神様はどうでもいい、私が幸せであればそれで十分。そうするには私には何が必要ですか？創世記6章の 物質が必要です。物が必要です。お金が必要です。そして創世記11章の私が成功すればそれで私は幸せっていう錯覚の中に陥ってしまいます。これはどういう意味かというと、神様と絶対に共にいないといけない存在が罪を犯したので神様の形を破棄しました。破棄したってことは神様と断絶したってことです。神様の霊が共にいたのに神様は罪を犯せない方です。罪がない方です。罪を犯した人間は神様の形から破れて破棄して神様が離れてしまってサタンの奴隷になってしまう存在に変わってしまいました。その瞬間から霊的に全ての祝福と神様とは離れてしまったので全ての不幸が始まりました。皆さんにはいろんな問題、いろんな形の問題があると思います。でも根本的に見てみますと皆さん、私たちはみんな神様から離れた存在です。それを私たちは不幸だと言います。なぜ本来の姿、本来の幸せの形を私たちが罪を犯して騙されて逃してしまいました。その代わり今誰が主人ですか？サタンが主人に変わりました。だから私たちはサタンについていくしかない存在に変わってしまいました。それでも神様は私たちと共にいたいです。神様は罪を犯せない方です。神様は罪を一番嫌います。そんな罪人である私と共にいたくて、私を幸せにしたくて、私たちに良い知らせ、福音を与えてくださいました。この福音を私たちはイエスがキリストだと言います。なぜですか？罪を犯したその瞬間に創世記3章15節、神様は約束をします。私があなたに女の子孫を送ると。この3611、この根本問題を持っていない神様、キリストを私はあなたに送るって約束されて、そのイエス様が出エジプト3章18節、私たちの代わりに血を流して私たちのこの不幸の原因である問題を一遍に解決してくださる約束もくださいました。私たちがそれをマタイによる福音書16章16節、そのイエス様を私のキリストとして受け入れた瞬間に、信じた瞬間に、イエスキリストによって私はこの不幸の問題から解放されたんだ、信じた瞬間に私の運命が変わって、もう一度幸せな存在、神様の形を回復できる存在に私を変えてくださいました。これが神様が皆さんに与えた天命です。ということは皆さんは神様から天命をもらいました。ですよね。なぜ？キリストを通して皆さんの不幸の問題は全部終わりました。キリストによって皆さんは神様の形を回復しました。皆さんがここに対する感謝感激を毎日回復しないといけません。なぜ？神様の天命だからです。皆さんを通して全ての人が幸せになることを神様願っておられます。そうするにはまず皆さんが本当の幸せ、神様の形を回復した幸せを味わわないといけません。もう一度言います。この形を回復した人は3611の根本はなくなりました。刻印ね体質はまだ残っています。その考えはまだ残っています。でも私たちに福音を与えてくださいました。皆さんが福音を聞けば聞くほどこの不幸の種が幸せの種に変わっていきます。皆さんが福音を味わえば味わうほど神様の形を回復した本当に幸せな人に変わっていきます。神様はそれを皆さんに願っています。大きなことをすることじゃなくて、ただ皆さんが福音で幸せ、キリストで幸せ、神様が私と共にいるその幸せを味わうことを神様は願っています。だから神様が皆さんを呼ばれました。それを私たちは証明だと言います。皆さんに幸せになりたくて皆さんを証明、どの中に呼んでくださいましたか？私たちを 音を与えたんじゃなくて福音の中に私たちを入れてくださいました。だから皆さんは福音の中に入った幸せな神様の子供です。じゃあ福音の中に呼ばれた、福音の中に入ったっていうことはどういう意味ですか。私の命はイエス・キリストの中にあります。サタンと罪と地獄の背景を一遍に解決したそのイエス・キリストの中に私は今生きています。私はイエス・キリストの中だけじゃなくて何ですか、神様の子供として私を呼んでくださいました。そして私を日本を生かす弟子の旅程の中に呼んでくださいました。証拠をちょっと見てみたいと思います。一緒に聖書を見ますね。ローマ書8章ちょっと一緒に読んでいきたいと思います。新約聖書の5番目ですね。ローマ人への手紙8章です。1節から2節最初に一緒に読みたいと思います。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定めることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。そうです、皆さんのすべての問題の原因であったその罪から皆さんはもう定められることは絶対にありません。なぜですか？キリストイエスにある命の御霊の原理があなたを罪と死の原理から永遠に解放してくださいました。14節から15節見てみたいと思います。14節から15節ごめんなさい、14節から17節まで読みましょう。14節から17節一緒に読みます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリスト栄光と共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストの共同相続人であります。アメン。神様の御霊に導かれる人は誰ですか？誰でも神様の子供です。皆さんの中にキリストイエスの霊、神様の形、この創世記2章7節が回復されました。皆さんの中に今神様の御霊が共にいて皆さんを導いてくださいます。そして皆さんは何ですか？神様をアバ父と呼べるその関係性が回復されました。皆さんがお父さんにお母さんに願い事をしますよね、答えてくださいます。その親子の関係性を神様皆さんに回復してくださいました。そして皆さん何ですか？私たちが神の子供であることを御霊ご自身が私たちの霊ともに証ししてくださいます。証拠がなくても大丈夫です。何か私に問題が解決された、病が癒された、だから私は神様の子供、違います。皆さんの中にいる神様の御霊が皆さんを通して証ししてくださいます。私は答えがあってもなくても、今苦しんでいても苦しんでなくても神様の子供であると。そして子供であるなら相続人です。ですよね。キリストと共同相続人ということは、キリストにある王の力、預言者の力、最初の力を皆さんに相続、皆さんに与えてくださいました。イエス・キリストの御名によって皆さんが祈れば必ず神様は答えてくださいます。その相続を皆さんはすでに受け取った福音の中に呼んでくださいました。8章28節一緒に読みたいと思います。28節です。皆さんの言語で一緒に読みたいと思います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としたかと私たちは知っています。弟子はどんな人ですか？いっぱい伝道する人ですか？違います。神様を愛する人です。ですよね。神様を本当に愛する人、私を幸せにしてくださったその方、その神様を愛する人が弟子です。なぜですか？神様のご計画に従って召されたからです。 ということは神様は私を呼んだだけじゃなくて私の人生に対して計画を持って呼んでくださいました。その計画通りに生きる人を私たちは弟子だと言います。その計画の中に問題、葛藤、苦しみあります。でもそれも神様の計画の中です。なぜ28節の最後なんですか。神様はすべてのことを働かせて益としてくださいます。弟子の道は問題の道、迫害の道、苦しみの道のように見えます。でも神様はそのすべてを働かせて神様が栄光を受けるために、魂が幸せになるために、神様は導いてくださいます。その祝福の中に皆さんを呼んでくださいました。福音の中にを一言に説明すると、8章35節から39節です。35節から39節を一緒に読みたいと思います。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは豊富である羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。皆さんどれだけ愛されている人ですか？どれだけ幸せな存在ですか？何があっても皆さんを神様の愛からもう一度引き離すことができません。どんな患難、どんな苦しみ、どんな問題があっても皆さんなんですか？圧倒的な勝利者です。信じますか？皆さん福音の中にいるので圧倒的な勝利者です。今週1週間皆さんがどんなことがあっても圧倒的な勝利者として勝利することをお祈りします。そして皆さんを福音の中だけじゃなくてこの福音を味わえるように教会の中に皆さんを呼んでくださいました。皆さんを麻布福音教会に、川口福音教会に呼んでくださいました。理由があります。麻布福音教会になぜ呼ばれましたか？皆さんにこの福音、今説明したこの福音を味わうために麻布福音教会に呼んでくださいました。皆さんをこき使うために呼んだわけじゃないです。そうですよね。皆さんが福音を本当に幸せに味わえるように、皆さんが麻布教会に来るときに、ああ幸せだ、ああ本当に神様共にいるって感謝だ、どんな問題苦しみ今週あったとしても教会に来るたびに私は幸せで神様が共にいることを味わえて本当に神様に感謝します。このために皆さんは麻布福音教会に呼んでくださいました。皆さんが何ですか？麻布福音教会である身分と権威を味わうためです。皆さんは麻布福音教会に来たら思い存分皆さんの身分と権威を味わってください。今聖霊様が私と共にいます。ここにいる麻布福音教会生徒一人一人、神様が今聖霊を通して共におられますですよね。皆さんの周りの人たち、皆さんの子供たち、聖霊様が精密に導いてくださいます。皆さんが一緒に祈るとき、皆さんが一人の時に祈るときに神様は天の門を開いて必ず答えてくださいます。なぜ？皆さんは神様の子供だから。その身分を皆さんはもらいました。皆さんが祈るたびに神様は天の門を開いて天軍電子を動員して皆さんの心と考えを守ってくださいます。皆さんがイエス・キリストの皆、すべての万物を治める皆を使ったときに暗闇は完全に砕きます。なぜ？皆さんの市民権は日本、韓国、中国、台湾、アメリカじゃなくて神様の国です。神様の国にあるすべての祝福、皆さんのものです。なぜ？皆さんを証人にすると神様が約束されたからです。皆さんの生活であるすべての問題は証拠に変わっていきます。皆さんが体験したその寂しさも、皆さんが体験したその苦しさも、傷もすべて神様は証拠に変えてってくださいます。 だから皆さんを麻布福音教会に呼んでくださいました。だからといって傷を受ける必要はないですよねでも傷が来たとしても大丈夫です。教会を通して礼拝を通して皆さん回復できます。皆さんがこの天国の背景味わうのが教会です。麻布福音教会は神様がこの地上に日本に召された天国です。皆さんが幸せに、皆さんが神様に24時間賛美祈り捧げれるように、この浅草に、この浅草橋の地域台東区に麻布福音教会を建てられました。そして皆さん一人一人を神様の国の大使として、皆さんの地域に、皆さんの家庭に、皆さんの国に派遣されました。皆さんが思うほどちっちゃいものじゃないです。さっき賛美しましたね、あるがままに。皆さんのあるがままは福音の中の人です。皆さんの本当の姿は麻布福音教会の中で最高の幸せを味わう人たちです。そして皆さんを礼拝の中に導いてくださいました。なぜ礼拝の中に私たちを導かれましたか。イスラエルの人たちがエジプトから出エジプトをして、アラノに来ました。アラノ生活は本当に何もない状況です。皆さんの今の生活みたいに苦しみ、葛藤、問題だらけです。どうすればいいか分からない状態です。その時に神様が一番最初皆さんに言ったことが、礼拝を捧げなさいですよね。一番最初に神様言ったことは、幕屋を作りなさい。なぜですか。幕屋はどんな場所ですか。神様が臨在する場所。神様がどんな問題の中でも私はあなたと共にいるんだよということを体験する時間です。それを礼拝、どの時間体験しますか。今この時間です。講談の御言葉聞く時間に、今、あ、そっか、どんな問題あっても大丈夫、神様が今私と共にいる、私にはこのような福音の中に呼んでくださって最高の身分と権威をくださった、私には天の背景もあるし麻布福音教会の背景もある、何も恐れる必要はない。これを皆さんが礼拝、御言葉の中に命を体験して、癒しを体験して、力を体験して、使命を回復します。その御言葉を持って礼拝の時に一緒にお祈りをします。その時に神様が一番働きます。2人3人が集まって主の皆で祈る時に神様が言いました、私もその場所にいると。皆さんがどこにいても講談の御言葉を握って祈る、その時にこの御言葉がそのまま皆さんの生活に成就されます。苦しい時、葛藤する時、皆さんこの御言葉を覚えてください。私は神様の形を回復した幸せな人である。福音によって私は不幸の種すべて終わった。私は福音の中に、教会の中に、礼拝の中にいるために私を呼んでくださった。この内容を皆さんが握って祈る時に、皆さんに伝道の証拠が、伝道の証拠が皆さんに現れます。その事件が、その問題が、その不幸が人を生かす御言葉に、メッセージに変わっていきます。皆さんが全ての礼拝の時間に本当に命と癒しと力を体験することをお祈りします。最後に神様、私たちに使命を与えてくださいました。神様が私たち幸せな人に願う使命は何ですか。福音の中に呼ばれた私に、教会の中に呼ばれた私に、礼拝の中に呼ばれた私に、どんな使命をくださいましたか。今日を成功することです。簡単に言うと、今日幸せになることを神様が願っておられます。それが皆さんへの使命です。あ、今日一日私は神様が何ですか、共にいる、このウィズを味わうこと、これが今日の成功です。あ、今日も神様が私と共にいるんだ。それを私たちは今日の御言葉を通して、今日も神様私と共にいる、今日の祈りを通して神様は私と共にいる、今日神様がなさるその伝道の答えの中に私が共にいるんだ、これを 成功させることを神様皆さん一人一人に願っておられます。それだけです。大きなことじゃないです。何か素晴らしいことをすることじゃないです。一生懸命伝道すること、一生懸命頑張ることじゃなくて、神様が皆さん一人一人望むことが、今日神様が私と共にいるその幸せを味わうことです。それが本当の成功です。そして皆さんに願うことを、1週間、今日だけじゃなくて1週間、今週1週間成功することを神様は願っています。それはどういう意味ですか？今週1週間、神様は私だけじゃなくて、私が出会うその人、私がするその働き、私、麻布福音教会、川口福音教会の広島で全ての人たちがインマヌエルを味わうことを神様は願っておられます。じゃあどのようにこのインマヌエルを味わいますか？だから神様は私たちに今日礼拝を通して講談の御言葉を与えてくださいました。麻布福音教会も川口福音教会も広島にいる、そしてアメリカや韓国にいる全ての人たちが講談で一つになるインマネの祝福を私たちに与えてくださいました。だから私たちの祈り題目は教会の講談に与えられた祈り題目です。それが神様が答えられる祈りです。そして私たちに教会の題目を与えてくださいましたですよね。東京23区、300地教会、3000弟子、 ACA、土曜学校、伝道学校、パキスタン、そして非対面礼拝、皆さんの地域にタラッパン、そして一対一の養育だったり、地域タラッパン、個人タラッパンが始まることを神様私たちに祈り題目として与えてくださいました。これで一緒に祈って、これで一緒に導かれることを私たちはインマヌエルだと言います。神様これを願っています。皆さんが別の題目を握っているのは、それは皆さんの個人的な題目だと思います。でも皆さん、神様が答える題目はいつもインマヌエルです。教会から皆さんに与えられる講談中心、教会の題目中心に神様すべての答えはそっちに持ってこられます。だから麻布福音教会全員がこの中に入ることを神様は願っておられます。そして皆さんがその講談の御言葉と祈り題目を持って現場に行くことです。これを神様は願っておられます。すごく感謝のことに、神様は今週私にこの答えを与えてくださいました。ずっとこの題目を持って祈った時に、荒川に地域タラッパン一つ開いてくださって、そして川口にも地域タラッパン開いてくださって、そして先生たちのレメナチを養育できるために教師たちのタラッパンも神様開いてくださいました。すごく簡単です。講談の御言葉握って祈って、その契約通りに神様は答えてくださいました。その間葛藤ありました？ありました。その間問題ありました？ありました。関係ないです。終わった問題だから。早く超越しました。なぜ？私の先週の御言葉がピリピ4章6節から7節です。神様の平和は全てを超越します。私はすでに神様の平和を受け取った神様の子供です。でも問題、葛藤、苦しみ超越しました。何で？キリストで。で、神様は願う魂を生かすこと。今週金曜日に神様が与えられた伝道大使者ともにコンサイントを会いに行きます。感謝のことです。ですよね。神様このように簡単に答えてくださいます。神様皆さんにこのように、今日私と共にいて、今週1週間講談中心に、教会中心に、現場中心に、私たちと共にいることを神様は願っておられます。最後に神様、皆さん願うことが、皆さんの人生そのもの、人生を成功させることです。ここで皆さんが、人生成功はさっき読んだローマ書8章28節です。神様は皆さん本当に計画持って呼んでくださいました。皆さんの一生涯ってことは、皆さんの過去に対する神様の計画があります。皆さん今日対する計画があり、未来に対する計画があります。皆さん人生成功っていうのは、皆さんの過去、皆さんの今日、皆さんのその未来に対する契約を握ることです。なぜ神様は私にこのような過去を与えてくださいましたか？ なぜ私にこのような傷、このような家庭、このような事件を私に与えてくださいましたか。そこに対する神様の契約を握ることが人生成功です。今日一日で起きる出来事、今日私が患っているその心配、悩み、心にある傷、神様の計画は何ですか。未来私はこのような心配、特に学生たちは大学に対する心配やその後の心配いっぱいあると思います。親たちは逆に子どもたちよりもっと子どもの心配をしていますですよね。どうすればいいんだろう。心配する必要ないです。神様はだから皆さんを麻布福音教会に呼んでくださいました。麻布福音教会を通して神様、皆さん一人一人に過去に対する契約、今日に対する契約、未来に対する契約を伝達されました。それを皆さんが見つけないといけません。神様が皆さんに、特に麻布福音教会はレムナントを生かす教会です。そこに対する私の一生涯の契約、皆さんがなぜこのような過去、レムナントを生かすためです。それだけです。そして教会、レムナントと最後に何ですか、私が握るべき一生涯の契約があります。それを握ることが神様が皆さんに与えた使命です。これを探すのは礼拝を通して、麻布福音教会を通して、皆さんの過去、現在、未来を見て整理してください。すべてがこの流れ、この祈り台も、この講談に全部つながってくるようになります。その時に皆さんに本格的に現場で何をしなきゃいけないかが見えるようになります。その時から神様が伝道の門をいっぱい開いてくださいます。それまで皆さん、まず神様が私を呼んだ理由、皆さん一週間幸せになってください。神様が私と共に幸せを思い存分味わってください。なぜですか。福音の中に私がいます。それを味わってください。教会の祝福を味わってください。礼拝で全ての癒しと命と力を体験してください。そして今日成功してください。2部の時にもうちょっと具体的にこの適用と、ちょっと難しいかもしれませんけど、ちょっと指名して弟子の向けにちょっとメッセージをしたいと思います。祈る前に一緒に挨拶したいと思います。神様はあなたを呼ばれました。はい、自分に告白しましょう。神様は私を呼ばれました。はい、お祈りします。生きている神様、神様は私たちを呼んでくださり誠に感謝します。私たちに天命、証明、使命を回復する時間くださり感謝します。この御言葉が生活の中で成就することを信じ感謝して、主イエスキリストの宮によってお祈りいたします。アーメン。